今回も共有いただいた資料、MLC 片岡マンション管理士事務所さんの記事ですね。投資用、居住用、マンション購入で見るべきポイントはこう変わる。これをもとに深く探っていきましょう。マンション購入って目的が違うとどこを見るべきかがこうガラッと変わる。その核心に迫りたいと思います。よく聞くのが予算と立地だけで決めちゃってって後悔。これは避けたいですよね。あなたがご自身で住むための居住用なのか、それとも、まあ、人に貸す投資用なのか、その視点の違いをはっきりさせることが今回の探究のゴールです。では早速、紐解いていきましょうか。まずはやっぱり多くの方が気になるであろう居住用マンションからですね。居住用で大事なのって結局住み心地とあと管理状態。これ基本だと思うんですけど、意外とこう目に見えない部分が大事になってきたりしますよね。
まさにおっしゃる通りです。特にですね、多くの方がちょっと軽く見がちなのが管理体制の質なんです。これ単に綺麗かどうかだけじゃなくて、日々の生活の質、もっと言うと将来の資産価値にも関わってくるんですよ。
ああ、なるほど。
エントランスとか掲示板がきちんとしてるか、管理員さんの対応はどうか、そういう日常的なサインから結構見えてくるものがありますね。
ふむふむ。
さらにもう一歩踏み込むと、管理組合、つまり住民自身でマンションを維持していく組織ですね。これがちゃんと機能しているか。
管理組合ですか。
ええ、理事会とか総会の議事録がちゃんと残ってるかとか、将来の大規模修繕のための長期修繕計画書ですね。これがあって、そのための修繕積立金、つまりお金が計画通りに貯められているか。ここは将来の安心のために絶対に確認したいポイントです。
なるほど。管理組合の健全性って普段は見えにくいけどすごく重要な価値なんですね。日々の快適さで言うと、やっぱり音の問題、騒音とか上下左右の部屋の音とかベランダでの話し声なんかも気になりますし、あとエレベーターの待ち時間とか宅配ボックスの数とかも地味に重要だったりしますよね。
そうですね。そしてちょっと意外な盲点かもしれないのが住民層です。
住民層。
はい、投資目的で貸し出されている部屋が多いマンションだと、どうしても人の入れ替わりが激しくなって、住民同士のなんていうかコミュニティ意識が薄くなりがちなんです。これがまあ管理組合の活動なんかに影響してくることもありますね。
ああ、なるほど。
ただ一つ注意点として、マンションには規約というルールがありますよね。時には個人の快適さよりもマンション全体の秩序とか適切さが優先される場面も出てくるんです。あなたにとっての快適が必ずしも規約上の適切とは限らないという可能性はちょっと頭に入れておく必要があるかもしれません。
確かに共同生活ですもんね。
さて、じゃあ今度は視点を変えて投資用のマンション、こちらを見てみましょうか。投資用で、まあ、最優先されるのは、これはもう当然ですけど、収益性、それから出口戦略です。
出口戦略、つまり将来売りやすいかってことですね。
そういうことです。将来あなたが売りたいと思った時にスムーズに、できればまあ利益を出して売れるかどうか、そういう視点ですね。でまず基本中の基本はやっぱり立地。駅からの距離はもちろん大事ですけど、大学とかオフィス街が近いとか、あるいは周辺で再開発計画があるかとか、そういうのが賃貸の需要、つまり借り手がつきやすいかどうかを大きく左右します。
ここでよく見落としがちなのが運営コストの問題かなと。
ああ、そうですね。
特にワンルーム投資なんかだと、管理費とか修繕積立金の割合が思ったより高くて、表面的な利回りほど手取りの収益がないなんて話も聞きますし。
おっしゃる通りです。コスト管理非常に重要です。そして居住用と同じように、いやむしろ空室リスクを避けるっていう意味では、投資用でも管理状態の確認は絶対に必要です。
ああ、やっぱり管理ですか。
ええ、管理が悪ければ入居者の方はなかなか定着しませんから。それと賃貸管理を任せる会社の信頼性とか、あとサブリース契約、不動産会社が一括で借り上げて転代する形ですけど、その契約内容が本当に自分にとって有利なのか、これも慎重に吟味しないといけませんね。
サブリースはよく聞きますけど、注意が必要なんですね。
そうですね。そして先ほど触れた出口戦略、これ大事です。将来自分が買い手の立場だったら、この物件を買いたいと思うか、供給が多すぎないかとか、 古くなっても魅力が維持できるかとか、この視点を持つことが将来売却で苦労しないための、まあ、鍵になりますね。
なるほど。で、ここで非常に興味深いというか現実的な問題として、当初は自分で住む居住用として買ったマンションを、例えば転勤とか家族の事情なんかで貸すことになる可能性、これ結構ありますよね。
ええ、少なくないですね。
そうなった時に、あ、しまったとならないためのポイント、何かありそうですね。
ええ、いくつか注意点がありますね。まず、マンションの管理規約です。そもそも賃貸に出すこと自体や特定の用途、例えば民泊とか事務所利用が規約で禁止されている場合があります。
ああ、規約の確認は必須ですね。
それから、住むには静かで快適なんだけど駅からちょっと遠いとか、賃貸市場では不利な立地だとなかなか借り手が見つからなくて空室が続くリスクがあります。
住むには良くても貸すには不利というケースですね。
ええ、加えていざ貸そうとなった時に想定外のリフォーム費用がかかることもあります。なので、購入するときにほんの少しでもいいので、この物件将来貸しやすいかなっていうちょっと投資的な視点を持っておくだけで、将来の選択肢がこう大きく変わってくる可能性があるんです。
なるほど。いや、深いですね。では今回の分析から見えてきたその核心部分は何でしょうか。
やはりマンション購入では何のために買うのかっていう目的意識をまず明確に持つこと、これが後悔しないためのもう絶対条件だということですね。居住目的なら、日々の生活の質と長期的な安心感、これを支える管理をしっかり見る。一方で投資目的なら、もうシビアに収益性と将来の売却可能性、つまり出口戦略を最優先で考える。
そしてたとえ今は自分で住むつもりでも、ライフプランって変わる可能性は誰にでもありますから、だからこそちょっとだけ貸しやすさとか売りやすさっていう、まあ投資的な視点も持っておくと将来のリスクヘッジになると、そういうことですね。
まさにその通りです。もし貸すとしたらどうかな、もし売るとしたらってちょっと自問してみる、それだけでも物件を見る目が変わってくると思いますよ。
なるほどな。では最後に、今回の議論を踏まえて一つこう思考を深める問いを投げかけてみたいと思います。それは、あなた自身の購入目的、まあ居住か投資かっていうのはもちろん大事なんですけど、それだけじゃなくて、そのマンション全体に実際に住んでいる居住者の方と部屋を貸している投資家オーナーの方々の構成比率ですね、この比率が将来の住み心地とか資産価値、さらには管理組合の運営なんかにどう影響していく可能性があるか、これもまた物件選びのちょっと真相にある隠れた視点と言えるかもしれませんね。